あなたが普段雨の日とかちょっと急いでいる時に何気なく手を挙げて乗り込んでいるタクシー、
よく利用しますよね。
行き先を告げるだけで迷うことなく安全に送り届けてもらえる、あのプライベートな空間ですけど、
はい、
あの運転席に座る乗務員さんたちがあの短い時間の中で裏でどれほど膨大な知識を処理しているか、ちょっと想像したことありますか？
そうですね、乗客の視点からだとどうしても道をよく知っている運転のプロという側面しか見えないと思うんですが、実際には彼らは常に目まぐるしく変わる街の状況を頭の中でモニタリングしているんです。今日はその舞台裏をある興味深い内部資料から紐解いていきます。
はい、今回の深掘りのソースなんですが、タクシー乗務員メモというプロのタクシー乗務員向けに作られた超実用的な情報ポータルサイトの全貌です。
なるほど。
これがですね、本当に興味深い内容で、私自身のタクシー業界への見方がガラッと変わりました。
と言いますと？
もしあなたが明日右も左もわからない新人タクシー乗務員としてデビューするならという視点に立ってみてほしいんです。
それは結構プレッシャーがかかる状況ですよね。
そうなんですよ。でもこの仕事の奥深さとか、何より新人の不安を一気に解消してくれる強力なサポート体制がここにはあって、今日は特にその新人にとっての良いところを中心に焦点を当てていきたいと思います。
いいですね。新しい仕事を始めるときって、特にタクシーのように自分一人で現場に出て即座に判断を下さなければならない仕事は、誰でも大きなプレッシャーを感じるものです。
絶対に好意です。
しかしこのタクシー乗務員メモを全体的に俯瞰してみると、テクノロジー、地理データ、そして接客のノウハウが新人でも直感的に使えるレベルまで見事に噛み砕かれていることがわかるんです。
まさに新人乗務員のための究極のガイドブックですよね。
ええ。
まずは新人さんが一番不安に思うであろう、あの煩雑な事務作業、これが今いかに最新ツールで解消されているかという、すごくポジティブな話題から入りたいと思います。
タクシー業務と聞くと、やっぱり運転そのものよりも細かい売上管理とかルート記録に頭を悩ませるイメージを持つ方が多いかもしれませんね。
まさにそこなんですよ。あなたも毎月の会社での経費精算とか日報の作成って面倒だと感じませんか？
手間がかかりますよね。
領収書を集めてシステムに入力する、それをですよ、深夜2時に揺れる車内で手書きで細かく記録していく作業を想像してみてください。
それはかなり気が遠くなりますね。
ですよね。でもこの資料の自動日報の記載方法という項目を見て本当に驚きました。今はもうそうしたアナログな苦労は自動化によって過去のものになりつつあるんです。
そこは非常に重要なポイントですね。日報の自動化が意味するのは単なる作業時間の短縮だけではないんですよ。
ほう、と言いますと？
新人乗務員にとって最大の障壁は、運転と接客と事務処理という複数のタスクを同時にこなすことによる認知負荷の高さなんです。
ああ、なるほど。頭の中がパンクしちゃうわけですね。
その通りです。記録作業が自動化されることで、彼らは安全な運転と目の前のお客様への気配りという本来のコア業務に 100% の集中力を注ぐことができるようになります。
事務作業の軽減がそのまま安全とサービスの向上に直結するわけですね。
ええ。
それにデジタルツールといえば、 Go アプリ関連の充実度もすごく目を引きました。
ほう、 Go アプリですね。
はい、 Go 乗務員新タブレットの導入情報だけじゃなくて、 Go ポイントとか Go サンキューチケット、それに乗務員への評価と Go 有料乗務員という項目があるんです。
なるほど、評価システムですね。
これってお客様からの評価がダイレクトに乗務員に還元される仕組みじゃないですか。
ええ、従来のタクシー業務はお客様を降ろしからそれで終わりという一喜一憂の連続でしたよね。
はい、そうです。
しかしこのプラットフォームの導入により、自分の丁寧な接客や安全運転が評価やポイントという形で可視化されるようになりました。
新人にとってはすごくモチベーション上がりますよね。
まさにそこです。自分の頑張りが即座にフィードバックされるというゲーム的な要素、いわゆるゲーミフィケーションが、孤独になりがちな乗務員の大きなモチベーション維持に貢献しているんです。
毎日の努力が数字とかバッジで認められるのは本当に嬉しいと思います。さらに立て替え支払い方法、つまりキャッシュレス決済ですね、それとかスマホで翻訳通訳という項目もありました。
非常に現代的なサポートですね。
暗い車内で小銭を数え間違えるプレッシャーとか、言葉の通じない外国人観光客への対応とか、 かつての新人乗務員が胃を痛めていたような問題がテクノロジーで次々と解決されているんです。
おっしゃる通りです。テクノロジーは単に便利なツールとして機能しているだけでなく、新人の失敗したらどうしようという恐怖心を取り除く強力なセーフティーネットとして機能しているわけです。
素晴らしいサポート体制ですよね。さて、デジタル化による安心感の次に私が引きつけられたのが、タクシー業務の心臓部ともいえるルートやエリア情報です。
ええ、
ここからがこのポータルサイトの真骨頂だと感じました。
街の動的な情報をどう読み解いてどう立ち回るか、まさに乗務員の腕の見せ所ですね。資料からはどんなことが読み取れましたか？
まず驚いたのが情報の鮮度と局所性です。
鮮度ですか？
はい。例えば今日私たちがこの話をしているのは2026年3月8日ですが、サイトのトップには鶴見エリアの運賃改正2026年3月16日という項目がデカデカと載っているんですよ。
来週から運賃が変わるという超重量情報ですね。
そうなんです。もしこの情報を知らずに乗務に出たらと想像するとちょっとゾッとしますよね。
それは非常に恐ろしいシナリオですね。お客様にとって運賃は最も敏感な部分ですから。
いつもと値段が違うじゃないかと言われますよね。
ええ、指摘された際、乗務員が知りませんでしたでは済まされません。クレームに直結しますし、何より新人自身の自信を完全に打ち砕いてしまいます。
確かに。
法改正やルールの変更がリアルタイムで共有される環境は、トラブルを未然に防ぐ盾の役割を果たしています。
盾、まさにそうですね。さらに京急川崎駅近辺の通行区分変更とか、鶴見区、川崎区、過去の交通取締り情報なんていうピンポイントすぎる情報も網羅されています。
なるほど。
ただの地図アプリでは絶対に教えてくれない、地元のドライバーだけが知っている暗黙のルールのようなものです。
実はこの過去の取締り情報がマニュアル化されている意義は計り知れません。
と言いますと？
タクシー乗務員にとって交通違反は単なる罰金以上の意味を持ちます。点数が重なれば乗務できなくなり、文字通り死活問題になりますから。
うわ、それはプレッシャーですね。
はい。右も左もわからない新人にとって、ベテランたちが痛い思いをして蓄積してきた、この交差点の U ターンは必ず警察が見ているぞというようなデータは、彼らの免許と生活を守るための命綱なのです。
先輩たちの失敗談が新人を守る強固な防具になってるんですね。
え、まさにその通りです。
そして私がこの資料の中で一番なるほどと唸ったのが、大黒ふ頭客船ターミナル入港予定2026という項目です。
客船の入港予定ですね。
最初はなんでタクシーのポータルサイトに船のスケジュールがあって不思議だったんです。でも少し考えてハッとしました。これってただのスケジュール表じゃないですよね。
気づきましたか？その通り。これは乗務にとって極めて価値の高いマーケティングデータです。
マーケティングデータ？
ええー。ちょっと想像してみてください。巨大な客船が港に帰還するということは、数千人規模の移動需要が突如としてその一箇所に発生するということです。
しかも、クルーズ船の乗客ってことは、長旅を終えて大きなスーツケースをいくつも抱えている可能性が高いですよね。
まさにその通りです。そこで重要になるのが、この情報を使った戦略です。
戦略ですか？
スケジュールを把握している新人は、船が帰還して乗客が降りてくる時間をピンポイントで狙って大黒ふ頭に向かうことができます。
なるほど。
街中をあてもなく走り回って、空車の時間を浪費するのではなく、確実に需要がある場所へ先回りする。さらに荷物が多いと予測できれば、トランクの広い車両で向かう方が有利だと判断できます。
つまりベテラン乗務員が長年の経験と勘で培ってきた、いつどこに行けば稼げるかというレーダーを新人でも最初からインストールできるというわけですね。
そういうことです。
これがあればもうお客様が見つからないと街をさまよう不安から解放されますね。
経験論に依存するのではなく、データに基づいた論理的な営業アプローチを可能にしている点が、このポータルの最も革新的な部分と言えるでしょう。
では次に、プロフェッショナルとしての接客と乗務員だけが知っている裏技的な知識について見ていきましょうか。
いいですね。
ここには単に人を運ぶだけではない、現代のタクシーに求められるスキルの高さが詰まっています。
車両の専門的な仕様から接客のこのかなノウハウまで多岐にわたる項目がありましたね。
はい。まず目を引いたのが JPN タクシーのグレード感差とか、トランクサイズ、車椅子対応といった車両特有の知識がしっかりまとめられていることです。JPN タクシーって、あの街でよく見る黒い高いタクシーですよね。 あれにグレードの違いなんてあるんですか？
実は外見は同じように見えても内装の装備やスロープの収納場所、ドアの開閉機構などに細かな違いがあるんです。
へえ、知らなかったです。
例えば車椅子のお客様をお乗せする際、自分の乗っている車両のグレードとスロープの組み立て手順を完全に把握していなければ、路上でお客様をお待たせしたままパニックに陥ることになります。
なるほど。お客様から、このサイズの荷物トランクに入る？と聞かれたときにパッと答えられたり、車椅子の方をスムーズにご案内できたりするのは、こうした地味な知識のインプットがあるからなんですね。
ええ。
バリアフリーへの対応は、まさに社会インフラとしてのタクシーの質を担保していると感じます。
その通りです。多様なニーズを持つお客様に対して、いかにスマートに、かつ安全に対応できるか。これが現代のタクシーに求められるプロフェッショナリズムです。
そのプロフェッショナリズムを支える一方で、このポータルにはちょっと遊び心のある業界の裏側を覗き見できるような楽しい項目もあるんですよ。
どんな項目ですか？
例えば、秘密のプライム、東京プライムという項目。これ何のことか分かりますか？
ああ、東京プライムですね。これはタクシーの後部座席に設置されている、あの広告が流れるデジタルサイネージのタブレット端末のことです。
はいはい、よく見ます。
秘密というのは、乗務員側にしか操作できない裏仕様や隠しコマンドのことでしょうね。
そうなんです。実は乗客が疲れて眠りたそうにしているときとか、静かな空間を求めているときに、乗務員側の操作でさっと画面を暗くしたり、音量をミュートにしたりできるそうなんです。
素晴らしい気配りですね。
これを知っておけば、お客様に何も言われなくても空気を読んだおもてなしができる。まさにプロの裏技ですよね。
非常に日本的な細やかなホスピタリティの表れですね。テクノロジーを使いこなしつつ、最終的には人間ならではの気配りに落とし込んでいる点が素晴らしいです。
さらに、タクシーインゴなんていう業界の秘密の言葉を学べる項目もありました。
インゴですか？
こういう業界用語を知ると、なんだか秘密結社に入ったみたいで、新人もプロの仲間入りをした気分になれてワクワクしますよね。
確かにそうですね。
そして極めつけは、鶴見駅周辺の沖縄料理店といったピンポイントなグルメ情報です。
グルメ情報ですか。
これを見たとき私は思わず笑ってしまったんですが、なぜ乗務員向けの真面目なマニュアルに地元の沖縄料理屋の情報が必要なんでしょうか。
一見すると業務には無関係なグルメ情報に見えますよね。
ええ。しかし、タクシー乗務員という仕事の特殊性を考えると、これがいかに深い意味を持っているかが見えてきます。
ほう。
この仕事は基本的にお客様と一対一であり、一日中車という密室空間で過ごす非常に孤独な職業です。精神的な疲労もたまりやすいんです。
確かに、ずっと一人で運転席に座り続けているわけですもんね。
ええ、だからこそ休憩時間の使い方が極めて重要になります。美味しいお店の情報や隠語を共有することは、孤独な環境下においても自分は同じタクシー会社のコミュニティの一員であるというつながりを感じさせる効果があります。
なるほど。
あそこの沖縄料理屋美味しかったよとか、あの交差点は気をつけろよという先輩からの生きた情報は、緊張感の続く業務の中でほっと一息つける息抜きの要素であり、メンタルヘルスケアの観点からも非常に理にかなったサポートなのです。
ただのグルメ情報ではなくて、孤独を癒し、コミュニティの絆を深めるための心理的安全性みたいなものの証だったんですね。
そういうことです。なんだか胸が熱くなりました。さて、いろいろと紐解いてきましたが、今回の探究のポイントを整理しましょうか。
はい。
今日私たちが確認した通り、新人タクシー乗務員はただ運転免許を持っていれば務まる仕事ではありません。最新の配車アプリや翻訳ツールを使いこなし、複雑な交通ルールや客船の入港スケジュールというビッグデータを読み解く、
ええ、
その一方で車椅子の組み立て手順を熟知し、後部座席のタブレットの音量をそっと下げ、時には地元の美味しいお店まで紹介できる、現代のタクシー乗務員は街のあらゆるデータとホスピタリティを統合する、まさにハイテクな街のコンシルジュと言えるのではないでしょうか。
素晴らしい表現だと思います。私たちが後部座席でスマートフォンを眺めている間にも、彼らはこれほどまでに多角的で高度な情報処理を行い、私たちの安全で快適な移動を裏で支えてくれているのです。
このタクシー乗務員メモは、そんなプロフェッショナルへの階段を上る新人さんにとって、単なるマニュアルを超えた最高の相棒ですね。これを読めば、明日からタクシーに乗るのが楽しみになりそうです。
そうですね。最後に少しだけ視点を未来に向けてみましょう。次にあなたがタクシーのドアをくぐるとき、運転席に座る乗務員さんの頭の中にある、この驚くべき知識のネットワークを想像してみてください。
はい。
自動運転技術が急速に進歩し、無人タクシーの話題も増えている今日ですが、最新の配車データと、あの交差点の警察の取り締まりの癖、後部座席で眠そうにしているあなたのわずかな気配、そして鶴見駅周辺で一番おいしい沖縄料理店の情報をシームレスに結びつける、この人間ならではの泥臭くも温かい総合力。果たして AI はこの複雑に絡み合った街の達人の領域にどこまで迫れるのでしょうか。それともこのローカルで人間味あふれる知識のネットワークと気配りこそが永遠に代替されない価値として残っていくのでしょうか。次にタクシーに乗り込み、窓から流れる街の景色を眺めるとき、ぜひあなた自身の頭で考えてみてください。